今日はですね、言論の自由とバッシングということで、最近ですね、言論に対するバッシングが多いんですよね。まあ、その基本を作ったのは現在のメディアがですね、先行的に意図的な誤報を出すからなんですけど、その泥仕合みたいになってきましてね。で、まあ言論の自由が非常に大切なので、それに対するバッシングをする一つのまた個人で結構いるんですけど、まあそれもですね、非常に注意してやってもらいたいと思うんですね。まあ、特に言葉遣いですね。まあ意見が違う意見を戦わせるってのは非常にいいんですけど、相手を罵倒したり汚い言葉を使ったりですね、それから相手の意見をに対してこういろいろ意見を言うのは非常に大切なことなんですが、相手の人格だとか生まれ育ちとかですね、まあ、そういったものを言うっていうのは一番いけないんですね。まあそれはその我々としては、日本としては一つ、まあ、痛い経験というか、この前の戦争が悪いってわけじゃないんですけども、やっぱりいろいろ交渉するのが遅れて戦争に早く入ってしまって、まあ、310万人の人が亡くなったという一つの原因はですね、まあ、みんなが言ってるように一つは隣組ですね。まあ、今度の新型コロナと同じようにお互いに隣同士で牽制して平和が大切だとは言えないような雰囲気を作る、まあ、これが一つ問題だったわけですね。もう一つは、要するに軍国主義というのは軍人が頑張ったんじゃなくて、マスコミが戦争を煽った、それで議論をさせないようにした。まあ、朝日新聞なんかはですね、大東亜戦争の起こる前にアメリカとの平和を説いたすごく偉い人にですね、お前は死んじゃえとか、なんかもう日本にいるんだとか、そういう類のですね、脅迫を随分したんですね、朝日新聞がですよ。それでまあそれをこの戦後は反省して、やっぱり言論の自由は大切なんだと、まあ、いうことになったんですが、まあ、現在の状態をつらつら見ますとですね、まず第一にメディアが先行して意図的な誤報を出すんですよね。まあ、この前、及川さんがですね、及川さんという方がよくメディアでアメリカ情報、非常に優れたアメリカ情報を流しておられますが、まあ、及川さんの流している情報の中でCNN がですね、まあ、ひどいですよね。どういう誤報を最近出したかと。トランプ大統領の時の誤報、それから地球温暖化の時の誤報、新型コロナの誤報ですね。これは意図的な誤報なんですね。それはまあそこで CNN の人が言ってるように、テレビ局というのは別に本当のことを報道する必要なんかないんだと。視聴率が上がるやつを報道すればいいんだと。まあ、それにはまずトランプ大統領は憎い憎いという報道をすると。だからそれの一つの例として、トランプ大統領が手が震えてると、もうこれはもう老人になって、大統領の任務はできないんだとかですね、まあ、人の劣情に訴えるっていうんですけどね、こういうの劣情に訴える方法を取ると。それから地球温暖化なんかでは、温暖化がひどいひどいっつって不安感を煽れば、視聴率は上がる。だから視聴率が上がる方法を取りゃいいんで、別に本当のことを国民に知らせる必要ないって大っぴらに言ってるんですからね、ひどいもんですよ。そうしますとね、これはね、どういうことになるかっていうと、人間の大脳皮質の欠点なんですね。これはまあこれを聞きな方がぜひ一つ方法を得得されるといいんですけど、まあ、夫婦喧嘩とかそういうのもなくなるんですが、それから職場の、人間関係も良くなるんですけど、人間の大脳は一番大きな問題は最初に入ったものを本当だと思うってことなんですよ。カモと一緒ですよね。カモが生まれてから最初に身近で動くものをお母さんと思うっていうのと全く同じなんですね。ですから、テレビをとにかくつけてちゃいけないってことなんですよ。テレビをつけるとどうしてもテレビからの情報が先に入る。それを正しいと思ってしまうので、どうしても次に入るものは間違ってると思うんですね。でも私随分亡くなりましたニュース女子ってやつで女性の方に文句言ったんですが、女性の人はですね、 NHK を最初に見てるもんですから、 NHK の報道したものを正しいと思ってるんですよ。だから僕が言うとですね、それは違うって言うんですよ。違うっていう根拠を聞くと、 NHK が放送してるからそれと違うんだ、 NHK と違ってれば事実と違うんだ、それはまあ 人間の大脳の欠点を NHK よく知ってるからですね。昨日もねやってましたよ、まだやってましたよ。あの地球温暖化でなんか首相が炭素の発生量を減らすという時にですね、南極の氷がダーッと溶けていってる映像を出してたんですよ。あれはね温暖化と全く関係ない映像なんですよ。どうして関係ないかというと、南極っていうのはですね、中央部で毎日毎日相当量の氷が発生するんですよ。ですから周辺部で氷がどんどん溶けていかないとですね、南極大陸ってじゃんじゃん大きくなっちゃうんですよ。だから中央部で新しくできる氷分だけは周辺で溶けてるんです。これは温暖化しようが寒冷化しようがマスバランスでそうなってるわけですから、全く温暖化とは関係ない映像なんですよ。それを温暖化のニュースの時に流す、これが僕の言ってるメディアの先行する意図的誤報なんですよ。そしてこの意図的誤報に頭が洗脳されてるんですよね。もう頭はもうそれで出来上がっちゃってるんで、それでいや違いますよ、あの南極はかえって温度が下がってますよなんて言うもんなら、それにバッシングが来るんですよ。だから現在のバッシングっていうのは正義のような顔をしてて、 NHK の代理人みたいなもんなんですよね。だからこれはね、これをなくすためには NHK のようなメディア、 CNN とか NHK がやっぱり道徳的にちゃんとしてる必要があるわけですね。報道機関としての倫理道徳がしっかりしてる。だけどそれはねちょっと望めないかもしれないんですよ。もう心の底から腐ってる可能性が高いんですね。だって昨日ねこれだけ温暖化って20年も報道してるのに、まだ南極の氷がザーッと溶ける映像をその菅首相のその CO2 の削減の間に流すわけですから、映像として全画面で。っていうことは普通の人があの氷がザーッと溶けるのを見て、ああ温暖化してる、大変だ大変だと思わせようとして間違ってる映像であることはもちろん NHK 知ってますからね。それで今度は僕もちょっと被害を受けたんですが、ファクトチェックグループとかなんかファクトチェックイニシアティブとかあるとか、僕も2回やられたんですね。1回が PCR 検査、新型コロナウイルスの PCR 検査は不正確であるっていうふうに僕は言ったんですね。それに対する反撃は、別にあの記者の方が若いとか女性であるとかそういうことを言ってるんじゃないんですけども、カナダかなんかに在住している女性の若い記者の方で、専攻は経済学経営学みたいなもんでしたね。別にそういう出身には関係ないんですけども、私に対する反論の根拠としてですね、 PCR 検査を推進している機関に PCR 検査はどうかと聞きに行って、そこで PCR 検査は正確ですよっていう話を得て、武田が間違ってるっていう、これはですねどういう状態かっていうと、その正しいか間違ってるかというのをどっちかの陣営に聞きに行くったら、それはもうねその陣営の代表者になっちゃうんですね。それはやっぱりだから最初にちょっと言ったカナダにご在住で、まあ経営学かなんかをご専門の若い女性だって言ったのは、やっぱり PCR の遺伝子の測定の原理っていうのをよく自分でご判断されてないっていうことなんですね。それからもう一つは最近のことですが、まあ、イギリスの例から言って、高校生が、ワクチンを打つとどのぐらいの被害者が出そうだという私の発言に対して、おかしいじゃないかって。だけどですね、それは彼は一つだけ、今度は若い男性の記者でしたけどね、まあこの人は割と全領域で次々とやってますけど、本当に一つ一つファクトチェックと言われるぐらいファクトを検討してるかっていうと、やっぱりそうじゃないんですね。でファクトチェックイニシアティブとかいうグループがあるんですが、このグループはですね、理事長かなんかが NHK かなんか退職した人で、それで、ボードにですね、その意見述べるところに既存のメディアが入ってるんですね。で私のところにあるメディア、あの新興メディアの人が調べて、そのファクトチェックイニシアティブで取り上げているテーマ、これはファクトと違うんじゃないかって攻撃しているテーマの100個がネット、3個が既存メディアだそうですよ。だからこのファクトチェックと言いながらですね、既存メディアのグループがグループを作って、 それで新しいメディアをただ叩き潰そうとしてるっていう、まあ、これもね報道の倫理とか道徳に合ってんのかと思いますよね。ですからまあ私はねこれはその規則を作るとかなんとかいうよりかむしろですねやっぱり言論の自由を守るというのはやっぱり良心なんですよ。人間の良心とか倫理とか道徳とかそういうものが守られてない社会じゃなくちゃダメだってことですね。アメリカがダメなのは当然で、アメリカでは全部金ですからね、金が正義なんですから。だから CNN の言う通りなんですよ。国民に本当のことを知らせる必要がない。視聴率を上げるためにどういう報道をするかということだけ考えればいいっていうのは我々まとめてるっていうかですね、金だけの社会ならそうなんですよ。ただ日本は世界でも金だけではない、金だけではないというか金はずっと後ろなんですよ。武士は正しいことをするからお金と縁を切っとくっていうのが日本の文化なんですね。ですからまあ日本の文化から言えば、まあ NHK がまあね国民から受信料をもらってるけどどうしても国会の了解を取らなきゃいけないっていうことがあるし、まあ民法はほとんどお金ですからね。だけど民法もお金じゃなくて事実を先行する民法が出てもいいような気がするんですけどね、日本ですから。それからファクトチェックなんとかっていうのもですね、まず英語を使ったから信用するってあるんですよ。ファクトチェックっていう英語、これが事実検証委員会なんて言うとみんなね、事実検証委員会本当事実なのあなたっていうことになるんだけど、これがあの小池都知事式英語方法ですね、英語騙し方法ですが、まあそういうことになりますね。だけど我々にとって、日本に住む我々にとって、日本の言論の自由はものすごく大切なんですよ。ですから言論にバッシングする人も気をつけなきゃいけないし、もちろん既存メディアはものすごい反省してほしいし、それからファクトチェックイニシアティブとかいうグループ作ってですね、実はその中身を見ると既存メディアが自分の利権を守るために作ったメディア、あのグループだなんてことないように、ないようにですよ、ぜひやってほしいと。それがやっぱり我々の子どもたちに対する我々のプレゼントだと私はそう思いますね。